桂田赤のおはよう市原。今舞い降りて風は君に歌う。今舞い降りて君の風となろう。はい、どうもおはようございます。
おはようございます。
2月はあっという間ですね。
うん、
あの今年に関して言いますと29日までありますが、
うん、
なんかこう2月29日生まれって言うとちょっと得したなっていう、で気にはならない。
ずっと若いから
で、よくねそういうギャグで言うじゃないですか、あれね、ウルード氏じゃない時はどっちでもいいらしいんですよ。28日でも3月1日でも好きな日誕生日にしていいらしいんですよ。だって29日4年に1回しかない。
4年に1回しかないからね。
なんで2月29日生まれってのはちょっと憧れがある桂田赤でございます。
なるほど。
はい、じゃあ、はい、改めて皆さん
ご挨拶。はい、じゃあパートナーの石橋マスタータパサトリです。よろしくお願いします。
鉄板焼き公開です。よろしくお願いします。
もう都市伝説大好き、キタッキー。
キタッキーですか。
はい、
キタッキーです。
はい、でですね、今週私がリクエスト曲ご用意したんですが、まさや君が新曲発表したっていうんで、ちょっとね、今月の頭、ね、聞いていただいたんですが、じゃあまあもう一回聞きたいなということで、北さん、
はい、
曲のご紹介お願いします。
はい、はい、13年ぶり、これ13年
いきなり噛んでる
13年ぶりに、ライプリッツのニューシングル、こだまする、どうぞ。
いつかいつか空は晴れるだろう。夏の
桂田赤のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今津商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたします。
僕がいるのかな、君がほら笑えば明日が見えた。
今週の話は、リスナーが面白がるかどうか非常に微妙なんですが、
ね、なんだろう、
いや我々3人って、めちゃくちゃ中二病を患ってるじゃないですか、大人になってまで、で僕はね、なんでそういう話好きになったかというと、多分ね小学校の時に後藤弁さん、
ああ俺と同じだ、
あの方の書いた大予言シリーズを誕生日プレゼントで、クラスの宮本くんからもらったんですよ。
へえ、宮本くん好きだったんだ、
じゃないんです、宮本くんは読書嫌いなの、で僕ね読書好きだったんですその頃から、とにかく子供の頃から本読むの好きで、でその宮本くんが言うのには、でお前だったらこういうのもういいんじゃねえのってんでくれたのよ。
へ
え、あどうもありがとうっつって、まあ宮本くん今普通のサラリーマンですけど、で読んだらハマったのが小学生ですよ。でそれからムーダのなんだのって言ったんですよ、マスターのきっかけ。
俺のきっかけ、俺はね中二病、あのねこっくりさんが流行ったんだよね。
それいつの話？
中二。
ガチの？
ガチの中二。
マスターは
角田二郎とかの あの恐怖新聞だとか、角田二郎がブイブイ言わした時だよ。
ああ後ろの百太郎とか。
そう、それでもって
新聞。
そうそうそう。
あれ怖かった。
バタバタバタって。でクラスで放課後とか、あの女の子とか男の子とかで、あのコンクリさんやって。それでもって一人女の子が、あのコンクリさん帰ってくださいって言っても、あの帰らなくて、そのうちにあのぐるぐるぐるぐる回り出しちゃって、10円玉が、それでどうしようどうしようってね、ギャーってパニックっちゃったりとかなんかして、じゃあ八幡のね、あの八幡の神社のところに埋めれば、この紙を埋めればあの帰ってやるとかなんとかして、あの夜ねその女の子とね、もちろん好きな子も一緒にいたんだけど、それと埋めに行ったりとかね。
すげえじゃん、やり放題じゃん、
あの頃ねあの頃俺の一生分のねモテ期だったんだよね。
なんでそこでやんないの。いやいやい
やまあいろいろあるわな。
あのさマスターね、うん、僕ね、うん、未だにわからないことなんだよ、うん、あのコックリさんって、うん、あれは何なの結局。よく勝手に動くっていうじゃない、うん、あれわかんないんだよ、うん、俺未だにシステムが
なんかね
失念ですよね、
うん、とか言うんだけど実際にはなんとなく例えばわとかって言ったらわ次はたかなとかって3人が3人思うと自然とそっちの方行っちゃうんだよね。しわとかってね。でも本当にねパンパンパンパンパンパンってね言葉になってくる。だってすごい声
誰かが勝手に
動かしやってないんだよ。それはないんだよ。
ちょっとわかんないな。
いや本当ないんだよ。だってやってたら勝手にさあの10円玉引かれたりとかすんじゃん一人の方に。
いや僕やったことない。
それがね本当にねくるくるくるくるってあのお前を殺すとかさ
あなんかあれかお前は
ほんとそのぐらいの感じで10円玉が動くのだから中二の私はねもろねハマりましたね。
でさ、うん、えコックリさんは何がきっかけで流行ったんで。コックリさんはテレビでやったの。
あのねそれこそ角田児童とか
が紹介したってこと。
あの漫画でやってその後ねコックリさん あの本とか何かもね出てきた。へでそこのところにあのコックリさんを呼ぶ、うんうん、
儀式、
うん、あの呼ぶその紙とかね、うんうん、その使う紙とか何かが付属で入ってた、うんうん、でコックリさんの歴史とかつってなんかね豊臣秀吉だとか織田信長は、うんあの戦するときにコックリさんにあの勝てますかとかって
やわけでいいだろ
でその時のやり方が、うん、あの豆苗をつってさらに油を敷いて、うん、あの火をつけるでしょ、うん、それをあの三角の棒のところにその豆苗を置いてそれ3人でやってしたら、うん、お危ない危ないってあの油がこぼれそうになるとそこのところピッピッてなった。それでやってたとか言うんだよ。
なんかね今ね絵を想像しちゃった。秀吉と信長が
さらお前そっちに行くんじゃ行くんではないんだってやってたのかもしれない。だからそういうその頃からだからコックリさんってのはやってたと。
本当かな。
キツネとイタチとムジナだ要はね下級の例だとかね言うんだよね。
いや僕のクラスでもさ、うん、小学校の時やってるやついたよ、うん、女子とかで、
う
ん、そうで僕は誘われても絶対やらなかった、うん、本能的に拒否してたから体が、
うん、ああいいかもしれない、
うん、それって今でもあるのコックリさんって。
どうなんだろうあれなんかさ周期ごとにさ流行ったりとかするんじゃないの。
タピオカみたいに、
うん、であのね好きな人は誰ですかとか言っても、うん、あのいい加減なねとんでもないこと言われるんだよ。やっぱそれはね下級な例だから いたずらされてんだとかは言ってた。
ああなるほどね、
うん、あてかこの人何見てるんです
かそう
じゃあちょっと北さんが中二病にあの陥ったきっかけっていうのは
中二病に陥ったそういう心霊的ない
や心霊的なことでも何でもいいわけですよ。超常現象でもいいし。だって僕なんかねあの中学高校ってそのムー、トワイライトゾーン、ニュートン、クォークこういった雑誌よく読んでたからさ。
やっぱりあれですよね物心あうちのばあちゃんが
コックリさん
心霊写真のなんか本とか結構持ってたんですよ。
あんたの家族も大概だな
でうちのばあちゃんはあの88箇所の善通寺のところをあのなんかお寺に勤めてたのがあってそれなんかそんなの好きだったのかしらなんかいっぱい持ってたんですよ。で親戚同士集まったらそれ見てギャーとか言ったら、うん、あなたの知らない世界とかあの義母愛子さんが出てきて あなたそこについてもあるよってそう見えるわよって、うん、本当かな感じの、うんうん、でやっぱり UFO とか、
うんうん、あとね、うん、
ネッシーとかでこうなんかよくあったじゃないか木曜スペシャルとか水曜スペシャルとか、
ね、木曜スペシャルは矢尾伊集院さんの UFO 特集だよね。
そうですよ ね
水曜スペシャルは川口博士探検隊でしょ。
二、うんうん、つ首の大蛇豪雨が出るとか、
うんうん、出なかったけど
そういつもの夕日で終わるんですよね、うん、それを見て、うん、 そうですね、育った感じですね、うん、
あやっぱりあれかね、男の子ってのは何かしらこう中二病的なものにこう惹かれるのはあるのかね、
うん、怖いもの見たさとか
ねありますよね、
うんうん、で女の子は女の子でもやっぱりさ、うん、なんかいろいろそういうおどろおどろしいのが好きな子はいたよ。
特にさ女子の間でコックリさんが流行ってたりするんだ。
流行ってた、
流行ってましたね。
おお、俺女の子と仲良かったからさ、あのキュータも一緒にやろうとかってさ、う
ん、コックリさん行けばいいじゃん。あなたの性感帯は
どこですかね
感じるところはどこですか。
中二がそんなこと言えるわけねえだろうが思ってても妄想はしててもそんなこと言えるわけねえだろ
う
が。
いやだから例えばああそうかと
こういうやつはもうね汚れてっからダメなんだよ。ああもうこんなね汚ねえね節だらのね心になっちゃったやつはねもうコックリさん来てくんねえんだよ。
いやでもねさっきも言ったけど、うん、僕はあの手のものはね本能で拒否してたね。あ なんかこんなものにやるとろくな目に合わないだろう。
あ確かにそうかもしれないね。
なんかねこうののなんかパニクっちゃってさ、
だからそういう子がいたよ、阿部ちゃんって子が
パニクったら、なんかそれが全部霊のせいになったら、ね、
いやあのねあの話ちょっとずれるんだけど、あの今のね11代目の桂文治さん、この人ねなんか疲れやすい体質みたいな、
取り憑かれやすいんですか。
あの一回キツネがついたことあって、はい、話しかになってからだよ。
へ
でみんなでなんかみんなおかしいおかしいみたいなね、うん、だから何かしら、まあ、人によりけりなんだけど、うん、体質もそうなんだけどそういうのあるのかもしれないね。
うん、そうあるね。
なんか北さんはさ、うん、ずっと何かに取りつかれてるじゃない
で、うん、そうそうそうそう、いろんな何かスケベーな女性に取りつかれて
る、う
ん、
もうピンクの霊に取りつかれてるみたいなね。
毎晩触らないと おかしくなっちゃう。
なんかねオーラがね、うん、ドピンクだよ。
ドピンクですか。あこれいるでしょ。
すごいよ。
そう
あれオーラとかって言うけどさ、
なんか見える人は見える、
言いますよね。
なんかさなんかオーラが黒いともじき死ぬとかさ、何なんだあれ。
分かんない
よ俺見えねえから。でもね俺の知り合いでもね見える人、見えるっていう人いるよ。でもいろいろ言うとあれだから言わないんだけどとか、うん、じゃあ見えるって言うなよって感じだけどさ。
でもさ見えるんだったら俺さあれですよ、霊見えてそうなったらもう北京を広めますよ北京あなたにはあれが見えます。あの、
うん、ね、商売にしちゃう。
やっぱ幽霊はね、うん、見えない方がいいよ。
あそうですか、うん、
あの要はその木が残っていて、うんうん、自分が成仏できない、うんうん、で、うん、その誰かね幽霊ってのあちこちさまよってるじゃない。
ん
幽霊ってのあちこちさまよってるじゃない
、はいはいはい、
誰かに見つけてほしいんで、うん、例えば北さんが幽霊と知り合いになりたいっつって、うんうんうん、なんかこう目と目があったりすると、うん、ついていっちゃうんだよ、うん、
それ捕まえてちょっとお前あれ情報仕入れてこいとかできないですかね。
コミュニケーションできればいいよ、うん、
できないですかね。
無理でしょ。
できたらいいっすよ。何でも情報今師匠何してる
か例えば、ね、美人の幽霊だったら一発やらせるとか、
うん、いやちょっとちょっとちょっとちょっとすんだよと、
どうやってセックスするか知らないけども、うん、いやそらないだろ。
無理ですよ。
いやフィクションだとあるよ、うん、なんかさそういうね、あなんかエロい漫画だとよくあるじゃん。
まあありますよね。
そのなんかその真面目な、うん、その清楚な女性に淫乱な女の霊が取り付いて、うん、あはぐふんとかっていう漫画はあるじゃん。
う
ん
う
ん、
あそうだね。うんうん、
ねえ、ねえいいじゃないですか。うん、ねえなんか捕まえてねちょっといいように捕まえないですかね、うん。そんなこと言ったら罰当たりますからね。
どうだろうねこれもね、あの例えば死後の世界なんていうのもさ、うん、あの例えば YouTuber が配信とかしてないじゃん、だから、ね、死後の世界はあるっていう人もいれば、うん、いやそんなものないよと、うん、そういう人もいるわけですよ、うんうん、僕はね
死後の世界が、
うん、いやね僕ね輪廻転生あると思ってるんですよ、うん、まあまあまあ、そうなると当然死後の世界ってのもあるってことになるんだけどさ、うん、えなんかね大体ね こっちが話を、ね、盛り上げようとするとこう邪魔するの、うん、
ねえ聞きたかったね、うん、
じゃあ一旦コマーシャル、
はい、お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、特製焼きプリンケーキも絶品だね。詳しくはホームページ、市原北駒で検索。お問い合わせは 74-0059 番、市原うまいもの会加盟店、そばグルメ北駒。
料理が美味しい空海、癖になるね空海、牛すじカレーは空海、もつ丼なら空海、お客様に喜んでほしい、みんなの笑顔が見たいから、お肌もツルツル、コラーゲンたっぷり、お肌も
で、その輪廻転生とか生まれ変わりは僕は信じてるんで、うん、はい、でこの世界はね、いわゆる平行宇宙論だと思ってるんでね、
平行宇宙論、
要はその、うん、例えば地球なら地球があるんだけども、さまざまな次元の地球が重なってると、うん、だからコマーシャルの間にね、例えばマスターがね、あのさ、地球のどこ行っても、うん、我々がよくファンタジーで見る、うん、エルフとかゴブリンの伝説ってあるわけですよ、うん、ドラゴンであったり、うん、でこれは例えばですよ、うん、どっかの国とか地域だけの創作だったら、うん、それはもうその地域の人たちが考えたフィクションで終わるんだけど、うんうん、世界中どこに行っても、うん、見た目が多少違っていたとしても同じような伝説がある、うんうん、ってことは僕はね、これはもう例えば誰かが実際見たとか、うん、あるいは以前いたとか、うん、で次元を渡って、ね、行き来してたとか、うん、そういった可能性は僕大いにあると思ってるんですよ。指輪物語なんかそうじゃない、うんうんうん、多分あれが一番の元になってるのかもしれないけど、うん、ヨーロッパなんか行くとさ、うん、北欧であろうが例えば中央であろうが東欧であろうが必ず話がある。日本でもそうじゃない、例えばコロボックルみたいなね、うんうんうん、あれなんか西洋風に例えるとちっちゃいあれだからグラスランナーとかそんな感じになるんじゃないのかね。あとドワーフみたいなやつとかね、
ドワーフとかね、
うん、だからまるっきりああいうものは僕はね嘘ではないと思ってるんですよ、うん、どう思います？
あとなんていうのかな、さっきの平行宇宙みたいな感じで、うん、結局自分たちの周波数だと今のこの現世のやつしか見えないけど、うん、同じところに平行にやっぱりまあ、言ってみれば霊みたいなのとかっていうのはただ見えないだけでそこに存在する、うん、そこには竜もいるかもしれないしコブリンもいるかもしれないし、うん、だたまにその周波数が合っちゃう人が霊が見えたよとか、あとなんか、うん、あの芸能人とかでもさ、小さいおっさんがいて、うん、なんかシャワーしたら水で流されたって、うん、実際に本当にいるんだけど、うん、その人はただあの、うん、何チューニングが合っちゃっただけで、うん、そうだね、俺らにはただ周波数が合わないから見えてないってだけなの
か
な、
うんうん、たまたまチューニングが上がって北朝鮮の放送が聞こえたみたいな感じだと思う、
本当そんな感じかもしれない。
だからまるっきりあれが僕嘘じゃない、
うん、俺もそう思うよ、うんうん、
まあ、確かになんかこれ以上なんか近づいちゃいけないなっていう場所もありますもんね。
まあね、
雰囲気的に、うん
うん、ありますね。
だそこってのはそこってのは俺らが分かんないけど、なんか重要な、あの違う次元のところで重要なところなのかもしれないし、
だから北さんはチャンネルがあって見えることがあるかもしれないけど、僕とかマスターは見えない可能性もあるわけよ。だから宇宙人なんかも例えばですよ、僕はねもう火星だろうがどこだろうが、その環境に適した生物はいると思うんですよ。ただ例えば見える次元が違うからまだ見つかってないだけかもしれない。
なるほど。
あと火星に関して言うと、地表では生活できないけど、地中、あるいは地下空間では生活できるんじゃないかって言われてるじゃない、
はい、
ね、で実際ね、火星なんて今すごいよね、 Google マップあるんだからね、ガチで火星 Google マップあるから、でそれで俺らみたいな中二好きのやつが、あこれはね火星のピラミッドじゃないかとかっていうね、
わかります。
でここは洞窟の入り口じゃないか、
なんか人面積がどうとかね、
そうで見ることできるのよ、ね、あと月もそうじゃん、 Google ムーン、ね、だ今ね技術は進歩してるのよ。だから僕は火星は間違いなく生物はいると思ってる、それも何か文明を持った火星人がいるんじゃないかと、
そうですか、
どう思いますか。
あってもおかしくないですよね。
でしょ。で月なんかはさ、昔から人工物って言われてるじゃない、
ね、
で今年からまたアメリカ月行くんだよね。
はい、そうですよね。
なんでだか分かる、中国に利権取られる前に、だから中国、
ああつばつけるのが先に、
そう、中国人ってずうずうしいから、先に宇宙人とコンタクト取る可能性あるじゃない、
ね、
あいつらは、あいつらはゴキブリ並みにしぶとやつらだから、だって中国っていうのは一帯一路計画あったじゃない、あいつはね月にも同じこと多分持ち込むはずだから、でアメリカがやっぱりそれに先んじて、だって50年以上月に行ってなかったら今年だって急に行くっつってんだから、火星にも行くっつってんだからさ、
そっか、それあるね、中国人がさ先に言ったらこれ俺の領土って言いそうだよね。
ね、言いますね。月人がいたとして、月人はもうやっぱり地球より発達がすごい生命体の宇宙人としていたら、その時どうなんですかね。
あのだって月は、月ってさ、調べると、これガチの話だけど、地球より前に月できてんだよ。
地球より前に月が出て
る、あの地球より古い岩石が月にあるんだよ。おかしいだろこれ。だから人工天体だって言われてんのよ。
そしたらもうやっぱり月人はいるってことですね。
まあ、月人というか、人工天体だとしたらどこかよその宇宙から来たってことでしょ、だって月っていうのは衛星としてはおかしいサイズなのよ、それは知ってるでしょ、
知ってます。
地球の大きさ考えるとあのサイズは明らかにおかしい、でずっとねあの同じ軌道を回ってるのもおかしいという、普通はどっかでずれたりなんかでするんだけど、月だけはそれがないと、
裏側を見せないと、ある情報から仕入れたのは
どっち直樹
君からの情報なんですけど、あのやっぱり月を行ってお前ら来るなと、
だからあれじゃ、その幻のアポロ計画ってやつでしょ、
なんか、
アポロ計画は17号で終わってるけど、本当は20号まで計画されてて、その18、19、20はちゃんと行ってるんだと、公にされてないだけで、それ直樹まで言ってた、あ見てない、
見てない
ちょっとアーカイブ見た方がいいよ、
そうね、もう実際なやっぱ解禁になったんですかね、やっぱり月
わかんないな、
ね、
だってそれだけじゃなくてさ、やっぱ地形人も気になるわけです
よ、地形人、
あの地球空洞説あるでしょ、
まあ、
あの北極とか南極のね、どっかで穴入れると、あれは実際そういった空間があって住んでるかもしれないし、あるいはその異世界とか異次元への扉になってる可能性もあるわけ、だってあの、Google マップでしょ、南極の地図で閲覧できないとかあるのよ、どうもそこが怪しいところです。
それ軍事基地かなんかになってんじゃないの、どっかの。
南極はないじゃない軍事基地。
あ、そっか、あれは中立だもんね。
まあ、ヒトラーがまず手をつけたっていうのもありますよね。
あのヒトラーが、あのオカルトに傾倒してたってのは本当の話で、
あ、それは言うね。
あの南極行ったりとか随分国家予算使ってやってるわけですよ、うん、だから今だにさ B 級映画で毎年あの、うん、ナチスの残党が地球滅ぼそうとして出てくるんだけども、うんうん、あれも僕はあながち嘘ではないと思うんだよね。
ああそうですか、うん、でもやっぱりね南極にも UFO 関係でなんか知識をあの知るためにナチスが行ってたっていうのもね、でもその技術がもう今70年の間に知識入れてたらとんでもないことになってます。今飛んでる UFO もなんかもナチス製かもしれない。
あのロスウェル事件あったじゃない。
ありましたね、うん、
あれはね、うん、その宇宙人の UFO じゃなくて、うん、地球製の UFO の実験が失敗したための墜落事件だって話ある、
うん、でもそれ俺はね固いなと思うんですよ。宇宙から飛んできた UFO がそう簡単に地球上で墜落するのかなって思う。そしたらなんかその自分地球上の地球製の UFO を実験としてあげて落ちる可能性はあるけど、うん、宇宙から来た UFO は落ちるのは難しいんじゃないのかなと思う、う
ん、でも実際俺らがさ、うん、ら知らされてないさそういうね秘密の部分ってのは相当あるはずなんだよ、うんうん、まあ全部知ったら消されるかもしれないけども、うん、たださ、うん1960年代にもう人類は月に行ってるんだから、うん、そっから進歩があまりないってのはどう考えてもおかしい、うん、なんか隠されてるんじゃないかっていう、う
ん、でもそれをなんかあのケネディが暴露しようと思ったらね殺されたっていう話もあるじゃないですか。
ケネディはいろいろ説があるよね。
いっぱいあるな。
あの例えばあの FRB の通貨発行権を取り戻そうとして、うん、そのロスチャイルド家に消されたとかさ、うんうん、いろいろ都市伝説あるよね、うんうん、ケネディに関して言うとね、
うん、ああそうですか、うん、どうなんすかね。でもそれを
世の中わからないこといっぱいあるよ、うん、
それをやっぱりバーンと出したら、うん、やっぱり地球中がパニックになるから言わないだけで、
いや例えば、うん、マスターさん、うん、実は地球人は前から宇宙人と交流してましたって今発表されたらどう思うのかね。
半分がやっぱりかな。
あそれは今あの映画でさ、うん、密室の遭遇とか、うん、ET とか、うん、そういうのでちょっとメインブラックとか、うん、ああいうのを見てちょっとなんかちょっと心が落ち着いたからああやっぱりなと思う、うん、
だからこれがあの好戦的に来られたらパニックになるかもしれないけど、うん、友好的にっていうか、うん、まあ、あの客観的にただあの来て、うん、あの、うん、あの貿易っていうか何かやってるんですよっつんだったらそれはみんな落ち着くんじゃない。
宗教もガラッと変わりますよやっぱりキリストとか。
うーん、あれそれで言うとさ、うん、ファティマ第3の予言ってあるじゃない。
なんかありますね、うんうんうん、
あれは、うん、なんか本来であればもっと早く公表されるはずだったんだけど、うん、それを見た時のねローマ教皇がそっとして倒れたっていうぐらい衝撃的な内容だったと、うんうん、
それは何なんですか。
あのでファティマ第3の予言に関して言うと、うんうん、あの1980年代にハイジャックがあったんだよ、うん、
はいはい、
でそのハイジャック犯が要求したのは、うん、ファティマ第3の予言を全て公開すること。うこれ後藤弁さんの本で読んだの、
はいはい、
あのファティマ第3のっていうね、なんで勝手に読んでんじゃない、うん、これ本当の話だから、
それは有名な話だ、うん、
あこの辺も YouTube で、はい、ファティマ第3の予言で検索すると出てくる、はいはい、でも肝心な部分は明かされてないんだよ、いまだに。
だからそれを後藤弁さんとか何かがこのことだろうかあのことだろうかって検証してる。
へ、うん、世の中結構知らないこと多いの俺らは。
知らさせたらやっぱり世の中がパニックるようなことになるんですかね、うん
うん、あと後藤明さんってあれなかったっけ、あのローマ教皇は今の代で終わるっていう予言、
あそうでした
っけ、あのセントマラキの予言書っていうのがあって、うんうんうん、これはもう何百年前の人なんだけど、はい、ローマ教皇は今のフランシスコ一世で終わるっていう、へ、うん、あのローマカトリックがね、
うん、いや何それ。じゃあ
いやそういう都市伝説いっぱいあるのよ、うん、で俺らはそれを若い頃一生懸命読んだのよ、うん、
でなんかねあーって思うこともあった。
何
いやいやだからまだ俺がノストラダムスのもっとあの早い時の巻のやつで、
あれ確か第1巻が、 高度
結構
オイルショックのあたりだよね確かね、
うん、ぐらいかな、うん、でそのくらいのところでその予言書の中で最近で、ね、あの、うん、読者で子供のとか何かが感動するどい子が、うん、日本のどこかで、うん、高速道路が倒れたりだとか、うん、あの人々が逃げ惑ったりだとか、うん、そういうあの火事になって、うん、あの都市が破壊されるとかっていう、うん、あの夢を見るんですっていうのが結構来たっていうの、うんうん、でもしかしたらそういうことがあるかもしれないねとかっていうのが後藤弁の、うん、あのノストラダムスの中で多分これはノストラダムスのこういうところを読んでるんだろう、このことを言ってるんだろうとかと思って、それが何年後かにその、うん年ぐらいの時に大阪の方の、
うん、
震災でそこのところで映像の中でさ高速道路がぶっ倒れたりとかしてたじゃん、うんうんうん、であこのこと言ってたのかなとかって思って、読んでた時はそんなことあるわけねえじゃんと思ってた、
ま
あ、平和ボケだから、うん、俺なんかはさ、うん、それが実際にあの何煙出てもう、うん大火事になってたりだとか、
うんうん、あのねそれねあながちね嘘とも言い切れない部分があって、去年の秋ぐらいかなおうおうコヤッキーの動画で、ねうん、名前は出せないけども、うん、漫画家さんなんかで、うん、自分はフィクションのつもりで書いてるんだけども、うん、これが本当になっちゃう人いるらしいのよ。
あ
でその人今病気なんだって、うん、これは裏の手が回ってるらしいとそのチャンネルでは言ってたよね。だからあのねマスターが言ったように夢で見るっていうのは何かしらねこうどっかつながってる部分があるんじゃない、うん、見ちゃうチャンネルがつながるんだよ。
あそうですか、うん、
でそれこそねその後藤弁のやつであのオウムのあのサリンのやつもやってたよ。
ああそうですか。
うん、じゃバックナンバーとかブックオフであれば、うん、結構古い時のからやれば結構当たってんのがあった。うん、だからそれすげえ怖いと思ったもん。
そう夢で見るんですか。
いやだからそういうそういう人が読者の投稿で最近こういう夢を見るから。こういうことがあるんじゃないかって非常に怖いんですなんていうの
であとさ人間の夢ってさ、うん、いわゆる別空間に行ってるっていう考えがあるから、うん、その人間同士 の, その脳のネットワークで同じ夢を共有するって考え方あるらしいよね。いわゆる集団で見るっていうね、
うん、あなんかそんなこと書いてあったような気がしたな、う
ん、俺つい最近なんかすごいおばあちゃん大体夢見たんですよね。
いやそれ現実だよ多分ねおばあちゃん抱くんだよ。
マサイ夢、マサイ
夢で怖いですそれ、
うん、予知夢で
予知夢夢の中でいやいややってるような感じだったんですけどね
俺ね綺麗なお姉ちゃんを抱く夢見ちゃったよ。
でも北さんならおばあちゃんいけるでしょ。
いやそれまあちょっとね熟女好きですからね、うん
だからね、うん、夢ってのは例えば、まあ、今まで自分がねこう知識として積み重ねてきたもの見たものとかがその情報を整理ために見るって説もあるんだけども、うん、でも寝てる間の脳波ってのは違うじゃないですか起きてる時と。だからそういう意味でそういったチャンネルの合う人同士がつながってそういうビジョンを見るって可能性はあるらしい、う
ん、なるほどね、
うんだからね、あらが中層とは僕言えないと思う。
ブックオフでさ、うん、あの後藤弁のやつあったらさ、
うん、あ
の
買ってみれば、
うん、さねえちょっとまた読みたくなったな俺、うん、4巻ぐらいがねそれ書いてあったような気がする。
すごいですね。
いや、うん、大予言シリーズはねめちゃくちゃ流行ったんだよ。
そうだ
よ、
うん、だ絶対にね100円であると思う数出てるから
弁さん100円かよ
数出てんだもん、
気になるな。
確かにね、あの70年代80年代でね、うん、その年間ベストセラー1位になってる年あるから
ね。そうだね。
あれであの人な石神井公園の方にデカい仕立ててんの
かな、うん、
ねえ
もう亡くなったけどね、うん、残念ながら。
師匠はこの年はどう見てます。今年来年そういう予言も全部ひっくるめて。
いや、あの2024年問題2025年問題って、うんうん、いわゆるリアルの社会で言われてるじゃないですか、うんはいねうん、そのリアルの社会と連動して、うん、そういったいわゆる影の部分も動くんじゃないかなと思ってますよ、うん、絶対何かしらね、うん、そういうのはねだってないとおかしいよ、
うん、
人工地震ってのは嘘だと思う、
うん
うん、あれは絶対嘘だけど、うん、なんかそういうねその人々の心が不安になるじゃない。さっきの夢と一緒で、うんうん、これが集団の無意識になると怖いよねっていう、うん、日本は滅びるんじゃないかとか、
うん、いやねえどうなんすかね、うん、今年からなんかね 動き出しますからね。
うん、つうかさ、俺思うんだけど、うん、東北の震災ぐらいから、うん、まあ俺とかにしてみたら、まあ、台風の被害だとか、
う
ん、いろんなことがあったなって感じで、うん、それからなんか地球が、うん、つうか日本がなんかね変になって、それまではね全然平和ボケだったような気はする。俺は
日本だけじゃなくて、ね、欧米諸国でも、うん、やっぱり気候変動ってのはね、うん、相当あるんですよ。やっぱりね、昔からよく言うじゃない、中国なんかでも天災とかが続くと、うん、これはもうね時の皇帝に人徳がなくなったせいであるってね、革命が起き、歴史革命って言うじゃないですか。だからね、これは日本だけじゃなくて、うん、全世界連想してるような、
うん、
ヨーロッパもね今なんか水害がすごいらしいですね、う
んうん、だから50度になったりとかね、
うん、
あとはいつ終わるんだ戦争って感じでね。
確かにですよね。
とまあ話は尽きないんですが、うん、ここでもう一曲、
はい、じゃあ師匠のですね
あんまりこういうのにふさわしい曲かなってマスターご紹介お願いします。
わかりました。それでは桂歌若師匠のチョイスです。龍徹夜で奥飛騨慕情をお聴きください。どうぞ。それではスポンサーからのお知らせです。はじめにそばグルメ北駒さんからですね、市原市犬鳴り茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店になっております。こちら今回季節限定メニューのご紹介。2月のおすすめは牡蠣ですね。海の牡蠣、牡蠣の天せいろ、牡蠣の天ぷらそばともに1600円、牡蠣のミニテント400円が大好評です。安くてとっても美味しいということです。そしておなじみそばコロッケ、じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がりとなっております。ひき肉はなんとイノシシ使ってます。店内で300円で販売中です。これはね一度食べてみたらなかなかやみつきになってしまいますよ。これテイクアウトもね受け付けておりますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。で詳しいことは市原そばグルメ北駒で検索をしてください。お問い合わせは 0436-74-0059 番、74のつるつるごっくんということになっております。で営業時間はね11時から20時まで、そばがなくなり次第終了となっております。木曜定休日ですのでお願いいたします。続きまして今津商店さんからのお知らせです。全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田ジャンゴ米、サキホコレ、秋田小町、山形つや姫、タワワ、ハエヌキ、富山のコシヒカリ、千葉つぶすけなど多数取り揃えております。こちらご家庭やお店にお米もお届け配達しておりますので、ぜひお願いしてみてください。で当店では玄米の量り売りを 100g から受けたまわっております。よかったらいろんなブランド米をね試して食べてみてください。それから山形県のね鳥海山高原ヨーグルト、こちら大好評発売中となっております。お味がねプレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス味があって各480円、これねたっぷり入ってるんですよ量が。それでマジうまいですから、よかったら試してみてください。それにねお母さんの手作りの味、東北の手作りの味ですね、いぶりがっこ、秋田神代いぶりがっこをこちらも数量限定で好評発売中です。いぶりがっこはたくあんを燻製したみたいな香りのいいね、歯ごたえのいい美味しい酒にぴったりのお信仰で、お信仰になるのかなになるんで、よかったらお召し上がりください。それから災害対策として備えあれば憂いなし、6ヶ月安心備蓄米サービスも取り行っております。どういうことかって言ったら、これはね今津商店さんまでお問い合わせください。問い合わせ電話番号は 0436-21-0618 番、 21-0618 番となっております。日曜日定休ですのでね、お間違いないように。はい、それから今度はこれは公益社団法人市原市シルバー人材センターのお知らせですね。こちら働く仲間を募集しています。会員募集ってことですね。このねシルバー人材センターはいろんなことで、ね、お願いできるんです。例えば空き家、空き地を管理したりとか、植木の剪定、襖の張り替え、網戸の張り替え、除草草刈り、ゴルフ場の作業、その他もろもろいろんなことやってますんでね、ちょっと頼みたいなって時には電話してみてください。電話番号 0436-603551、 0436-603551、 市原市シルバー人材センターからのお知らせでした。続きまして厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をしてくださいとのことです。こちら3桁ダイヤル189番、いち早くと覚えてください。189番、いち早くです。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それから市原市からですね、またゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してくださいとのことです。こちら不法投棄ストップコール24時間受付の電話番号は 0436-24-5374 番、 24-5374 番です。ね、これはもう市原市がね、ゴミの山にならないようにみんなで綺麗な市原市を守りましょう。はい、続きましてこちら五井駅隣接しているサンプラザ市原、市原 FM のあるところでもありますね。こちらね、温水プールとかフィットネスジムがあるんですよね。そこを皆さん2時間300円でね利用可能ですので、よろしかったら来てみてください。こちらのお問い合わせのね電話番号、市原サンプラザ市原、0436-24-1151 番となっております。 24-1151 番、サンプラザ市原、温水プールフィットネスジムありますんでね、よかったら来てみてください。そして最後にね、市原市市民会館で3月9日土曜日に未来で奏でる音楽会ってのをやるそうです。こちらなんかクラシックみたいなやつ、あと奥田さんというピアニストの人が出るみたいです。これね1500名様無料ご招待ということですので、よかったら市原市市民会館の方にお問い合わせしてみてください。これね、会場12時半開演が1時半となっております。はい、午後で、ね、飯食ってから行ったらよろしいかと思います。以上です。
はい、じゃあ北さんにお願いしましょう。はい、
空海からのお知らせです。空海は美味しさたっぷり、コラーゲンたっぷりの名物の牛すじ煮込み、もつ煮込みを出しています。今牛すじうどん、もつうどんも出しています。でまたお店の前でキッチンカーで出してますんで、よろしくお願いします。またうちの方もドヒーモンを出してますんで、そちらの方でも冷凍の牛すじ煮込み、もつ煮込みを買いますんで、よろしくお願いします。またキッチンカーでは、ZOZO マリンスタジアム福田電子アリーナに出店していますんで、またよろしくお願いします。でまた、出店日などはホームページ、X、Instagram、Facebook などを見てください。よろしくお願いします。空海からは以上です。
はい、ありがとうございました。まあ、まさやくんの曲は冒頭でも聴いていただいたので、うん、ね、興味のある方はぜひね、配信しておりますので、そちらでお持ってみいただければと思いますが、さあ、北さん、はい、いかがでしたか、今週。
いや、今日は深い1時間だったじゃないですかね。
ねえ、
うん、なんかあれだよね、エロいの好きなんだけど、こういう話すごいノリノリで言
うだよね。
い
や、
うん、こんなもうね、面白いじゃないですか。もうね、分かんない話って、ね、
未知の世界
で、ね、未知の世
界。奥さんなんかはどう思ってんの、そういうの。
まあ、とそのバカなこと言ってるって、
現実すぎですよね。女性はやっぱり現実すぎですよね。そんなこと考える前に今の自分をどうしろって言われますね。
まあ正論だよね。マスターの奥さんは、うん、そのマスターがその、うん、そういった中二本が好きだってのはどう見てるの。
いや、うちのね奥さんもこういうの好きだよ。
あ、夫婦で中二病。
そうだね、うん、ちょっとジャンル違うかもしれないけどね、そういった感じの好き
で。ジャンルが違うっていうと、
だからあのどうだろ う宇宙人とかそういったのじゃなくて心霊的なものとか。
あ、オカルト系か。
あと占い。
あ、占い、う
ん、だからあのね、なんか今年ね、うん、俺人生で最高の強運なんだって。
え、そうやん
すか。だから働けって言われてる。この後落ちる一方だから今年は働けって。
それあの役年過ぎたからじゃないの。
いや、役年はだってもうとっくだも42だから。
いや、じゃなくて最後の役61じゃん、
う
ん、
あ、そうなのかな、
うん、男の最後の役は61だから。
なんかね、俺のなんか生命判断だとか、なんか生年月日とかで、今年ピークだって。
ああ、そうですか。
そう、
あ、そう、あとは下がる一方、株価と一緒だ。
だから一生懸命働いて老後のために金残せと、
ってことはこんな番組出てるんじゃダメだよ。
やばいっすやっぱダメじゃん俺、うん、
そうだね、はい、ああそうだ、また今度、僕カバラにハマってた時期があるんで。
なんすか、カバラって。
いや、それまた今度。
えずるいでしょ
なんか都市伝説シリーズはまだ続きます。
あ、はい、いいですね、楽しいですね、
はい、ということでございまして、今月もお付き合いいただきありがとうございました。また来週です、来月ですね、さよなら。
どうもでした、
ありがとうございました。
桂田赤のおはよう市原。この番組は
肉巻きおにぎりが市原サービスエリアで人気のタパサトデリ、
そばグルメ北駒、今ずつ商店、
鉄板焼き空海、
以上の提供でお送りいたしました。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
棒にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-00 ごっくん、そばグルメ北駒です。
千葉のイベントなら空海、毎食心を込めて作っています。 ZOZO マリンスタジアム、福田電子アリーナ、千葉大学のランチに出店中。おいしさたっぷり、コラーゲンたっぷり、牛すじ煮込み、もつ煮込み、温玉牛すじ丼、もつ煮込み丼が大好評。空海は千葉県内各地のイベントにも出店中。白いキッチンカーと横断幕が目印。
社長の北です。皆様ご賞味ください。空海空海。
いいか金坊、今日は飯ヶ丘八幡様のお祭りでおっかに頼まれたから連れてきたけど、飴玉一つしか買ってやんねかんな。
言っちゃなんですがお父っちゃん、成長期の愛する息子にね、合成保存料や着色料満載の駄菓子を摂取させるつもりですか。
はあ、
それだったらね、近くで24時間営業中のドヒエモンで安心無添加のうまいもん買った方がいいよ。
なんだそりゃ。
国産プレミアム瑞穂のもち豚で作った豚うま味噌焼きや、自家製塩麹で作った塩麹焼きとか、他では味わえないお惣菜やスイーツが売ってるんだよ。お湯で温めるだけで食べられるから、おっかさんも大喜びで、お父っつぁんにもいいことあるはずだよ。
金坊、それ本当か。でもお父っつぁんな、小遣いは飴玉買うぐらいしか持ってないんだよ。
お父っつぁん、ドヒエモンはちゃんと電子マネーにも対応しているから小銭いらずなんだよ。あたいのスマホでお父っつぁんにおごってあげるよ。
金坊、いつもすまねえな。
今話題の冷凍食品自動販売機ドヒエモンが市原タパスについに登場。お湯で温めれば出来たてのお味が楽しめます。八幡塾から市ヶ丘八幡宮そば、セブンイレブン向かいのド派手なオレンジ色の壁が目印です。 ZOZO マリンスタジアム、市原サービスエリア、各種イベント、市原国府プレミアム商品で一番人気の豚うま味噌焼き、豚塩麹焼き、新商品、低温調理で柔らかく仕上げた厚切りチャーシュー、数量限定で大変お得な味塩、豚の切り落としなどを販売。ご飯のお供、お酒のおつまみに最適です。お弁当や季節限定商品、有名スイーツも続々登場。24時間買えるタパスだけのオリジナルメニューをぜひお楽しみください。
タパス&デリ
ドヒエモン。
いらっしゃい。豚のうま味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚うま味噌焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこの串焼きのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、市原国府プレミアム商品に最高得点で認定され、ふるさと納税の返礼品でも人気でもって、第1回うまいもん選手権で堂々入賞したこと自慢したいの。
あ、はい。
タパス&デリ。
ねえねえ先輩、今日のランチはどうします。
そうね、空海の丼、これ一択。
いいですね、コラーゲンたっぷりで私も美肌になれるかも。
え、それ以上綺麗になっちゃうの
先輩。
タパスアットデリ、市原市八幡塾発の新名物飯ヶ丘五平餅は神社の五平を模しています。お米は市内燕農園の低農薬米コシヒカリ、漬け味噌には千葉県名産の落花生と香り高いごまをふんだんに使用、丁寧に作られた自家製品です。
うーん、かぐわしい米の香りと焼けた味噌の香ばしさが立ってるね。
飯ヶ丘八幡宮のお膝元、飯ヶ丘五平餅、大人気なので売り切れたらごめんなさい。お買い求めは各地イベント会場にて。
タパス&デリ。
あー、暇だな。テレビも飽きたし、たまにはラジオでも聞いてみるか。何何？あなたのその行動、もしかしたら周りの人とずれてるかもしれないですよ。
武尊文の今日から始める我流人、毎週水曜18時から。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使い、クリーミーな仕上がり。一 市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。